和歌山発見お宝岩佐町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。ラジオで和歌山のナビゲーター香川沙織です。
こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
早いもので私今日から2年目に入ります。ナビゲーターになって。
そうですか。
なるほどね、うん、ということは2年目に入るということは僕たちと僕平坂と一緒ってことです。赤井さんはもうね、もう多分100年目ぐらいになると思うんですけど。いやい
や
い
や、95年目です。
そうですね、ちょっと間違えました。ほんまかいな。
その2年目に、入る今月ご紹介する町は湯浅町です。
はい、いやもう歴史も文化もありますしね、はい、醤油と
そう、とても綺麗な町並みと有名ですよね。あの有名な紀の国屋文左衛門の生誕の地でもあります、うん、古くは熊野山系の折に上皇や貴族が滞在する宿所としても栄えました。また平安時代から勢力を誇った湯浅市の本拠地としても栄えていたんですよね、うん、そして醤油醸造発祥の地としてはもう全国的に有名ですが、その醤油醸造など商工業を中心に発展した町並みが国の重要伝統的建造物群保存地区、大変長いんですが、はい、通称伝建地区と呼ばれていますとして選定されているんですね、はい、その一角にある観光案内所で湯浅町まちづくり企画課の前田和明さんにお話を伺いました。なんだかタイムスリップしたみたいな感じになりますね、この街を歩いていると。
そうですね、江戸時代から、明治大正で昭和の初めぐらいまでの、そういう伝統的な、建物が数多く残ってます。
今私が寄せていただいているところが岡庄さんというところですが、はい、ここは昔は、は
い、お酒の販売をしていたところで、はい、建物自体はこれも江戸の終わりから明治の初めぐらいに建築されまして、で、その空き家になってたんですけども、町の方で改修しまして、今は観光の案内所と、それと農産物の販売なんかをやってます。
湯浅伝統的建造物群保存地区、
はい、
ということはもうこの一体がその保存する、重要な文化財ということなんですね。
そうです、建物個別もそうなんですけども、その建造物群、そういった町並みですね、いわゆる建物がたくさん並んでいるところっていうのが、はい、その我が国にとって価値が高いということで、国の方に認められて、で、その文化財として選定されてます。
これが、平成18年、
はい、そうです、18年の12月に、その湯浅の町並みは、醤油の醸造で栄えた町並みですので、醤油で栄えた醸造町ということで、全国ではここの湯浅だけですね。
もともと湯浅でその醤油は発祥したのっていうのはいつ頃になるんですかね。
そうですね、一番初めて言われているのが鎌倉時代に、はい、法湯国師っていうお坊さんがおられたんですけども、その方が中国の宋に渡って修行をされて、で、その修行されている間にですね、金山寺味噌の作り方製法を学んでこちら帰ってこられたと、はい、でそれからその、湯浅の方でもその作り方が伝わって、でその金山寺味噌の製造過程の途中でできる液汁を使って、醤油ができたというふうに言われてます。ですから、鎌倉時代頃から醤油の醸造は始まってまして、でそれ以降室町安土桃山ぐらいにはもう大阪の方とか、各地へ出荷していると。ですので今のその醤油の、元々のそういう作り方というんですかね、はい、から言いますと湯浅が醤油発祥の地というふうに言われています。はい、そうですね、湯浅町史なんか見ますと、江戸時代の文化年間、江戸の終わりの方ですけども、その頃で92軒の醤油屋さんがあったというふうに伝わっています。当時江戸時代の頃はその紀州藩の保護を受けて、かなり特別扱いしてもらったんですけども、明治に入ってからはそういった保護も解かれてですね、その大手の、 醤油の醸造会社なんかに、まあ、押されてしまってかなり減ったんですけども、今ではあの湯浅町内では、まあ、あの7軒の醤油屋さんが残ってます。江戸時代とかそれ以前から、まあ、あの味も品質も申し分ないも全国一の、あのものですので、あの評判のある湯浅醤油です。
その醸造元はもちろんなんですが、はい、他にもいろんな珍しい建物がありますね。
そうですね、まあ、例えばここの、岡庄さんというこの酒屋のタットなんかもそうですけども、それ以外にも、神風呂っていうあのお風呂屋さんがありまして、こちらもあの今建物の中も見学できるようにしてるんですけども、まあ、江戸幕末の頃から創業して、明治の初めにその建て替えられてる、お風呂屋さんです。でその銭湯と経営者の方 の, その町屋ですね、住まわれてた住居が一緒になった、大変珍しい形態残ってますので、
建物の特徴というのが、はい、やはりもう今では見られない作りっていうのが、
あの湯浅の建物の特徴としましては、まあ、屋根瓦が、丸い本瓦、あのよくお寺さんなんかで見る瓦ですね、そういうのが使われてまして、町並みとしてはかなり重厚な印象を与えます。で2階部分にはその、漆喰で壁を塗り込めて、で、虫子窓っていう古い虫かごの形をした、窓が開けられてます。で1階部分にはその木で作られた格子ですね、これが、いろんなその建物それぞれ、また建築年代によって、いろいろ特徴のある格子が入ってますので、ぜひあの来ていただいて、あの見ていただければ、いろんなタイプというか湯浅ならではの格子というのが見れます、
はい、行き交う人がみんなさりげなくこんにちはと挨拶されるんですね。
まあ、外からたくさんお客さんが来られて、はい、で、まあ、初めの頃はなんだか知らんけども、そういうこの人ら絵を描いてるなとか写真を撮ってるなっていうで、話してみたら、そのいいとこですね、すごいあの懐かしい感じしますねっていうので、であそういうふうにいいところなんかなっていうのが、こう住まわれてる人もだんだんそれから自覚をしてきたと。で、そのまあ元々熊野古道なんかでも、栄えた町ですので、やはり外からの往来というのもあったところで、おもてなしの心っていうのがあるんですかね。ですからあのこの町並みだけではなくて、まあ、あの湯浅の町中の方というのは結構気さくに外から来られる方に対して、こんにちはとか、どこから来たんですかっていうのは、そういったのはよくありますね。
まさに町に住んでる人がこのミュージアム町全体の案内人になってる、
ね、そうですね、もし湯浅来られて、まあ、道ちょっと分かりにくいところもあるかと思うんですけども、そういう時にはあの住んでる方とか、はい、通りがかってる方に気軽に聞いていただいたら、はい、いいかと思います。
さて今これだけ守ってきた町並みです、何か夢というの。今お話を伺っているとき、後ろでカチカチと時計の音がちょっと聞こえてたと思いますが、この観光案内所中もですね、やはりそのゼンマイ式の振り子時計を備えたり、時代を感じさせる茶ダンスがあったりと、もう全体的の街並み作りに本当に工夫を凝らしているなという感じがしました。そして湯浅では実は明日の日曜日、恒例のサバッと味祭りというイベントが開催される予定だったんですが、台風14号の影響で今年は中止になってしまいました。
残念ですね、
本当に残念なんですが、でそれに合わせてこの番組の中でもご紹介しようとしていたんですが、中止になってしまいましたので、今日はですね、少し先のイベントになるんですが、11月6日と7日に開催される湯浅アイアイ祭りについてご紹介します。湯浅町人権推進室長の中井聡さんにお電話に出てもらっています。中井さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。
今日ご紹介いただく湯浅アイアイ祭り、
はい、
漢字の愛とその次にひらがなで愛と書いて、はい、アイアイ祭りなんですよね。これはどんなイベントになるんでしょうか。
これはですね、人権、文化、福祉、健康をまあ総合したあのイベントになります。であのイメージ的にはですね、次週、まあ、そのうちの6日何かのアイアイ祭りの、まあ、次の週、まあ、県が開催する13、14日の、まあ、人権フェスタ、 それの大体あの湯浅町版とあの考えてもらったら大体イメージが湧くと思うんですけども。
ああなるほど、あのこれは今年で何回目になるんですか。
ね、詳しいところはちょっと僕もまだ、
そうですか。
ただまあ10年以上はして開催しております。
あそうですか。
もともとがですね文化祭あとまあ健康祭り、まあ、人権啓発なんかも別々にしてたのをまあ一つにまとめたまあ、あのイベントなんですけども。
どんな内容になってるんでしょうか。
各福祉団体の方からはそういうあの、まあ、あの食堂の、まあ、運営とかあと、まあ、ボランティアの啓発あと、まあ、人権啓発コーナーとしてはあの人権啓発講演会、まあ、今回はあの新井美恵さんという方を、まあ、予定してます、
はい、
あとは、まあ、健康相談として、まあ薬事相談、介護相談、鍼灸、まあ、柔道、制服、まあ、その他諸々のまあ健康相談なんかも行ってます。もちろんあの文化祭も中心に行ってますけども。
毎年どんな方がいらっしゃるんですか。
毎年あのそれは来場される方々のことです。
はい、来場される方
あの基本的にはあの湯浅の町民の方々を対象としてますので、大半がまああの町民の方々があの来場者にはなってきます。
あのイベントの内容としては小さいお子様から、お年を召した方ま まで楽しめるということなんでしょうか。
はい、
じゃあ皆さんにぜひ行っていただきたいんですけれども、場所はどこになりますか。
場所はね有田文民体育館という場所で、まあ、国道の方から来られ、まあ、和歌山方面から来られるとしたら国道を、まあ、ごぼうを向いて有田インターを降りてもらってごぼうを向いて走ってもらう途中に、
はい、
あのスーパー大桑の、まあ、ユピアというあのスーパーがあるんですけどもそこの交差点を右に、まあ、西側に、まあま、あの曲がってもらってそのまま、まあ、すぐ行ってもらったら国民体育館の方へ着くことになってきますけども。
あそうですか。もう、車駐車場というのはあるんでしょうか。
ただですね、今回のこのイベント会場、まあ、通常はあの湯浅小学校の、
はい、
まあ、校舎と、まあ、体育館を利用して開催してるんですけども、まあ、今年はちょうど小学校の建て替え工事の関係で、まあ、国民体育館に、まあ、場所を変更したわけですけども、
はい、
ちょっとその駐車場のスペースがかなり少ないこともあってもしご来場される方はできるだけあの乗り合わせて来ていただくようにお願いできればとか考えてるんですけども、
はい、車でお互いに乗り合わせてということですね。
はい、
あと最寄り駅というのはどこになるんですかね。
何ですか。
あ最寄り駅ですね。有田郡。
最寄り駅は湯浅駅です。
あ湯浅駅、
湯浅駅です。
湯浅駅でここから歩いては行けます。
歩いてですね、まあ、ゆっくり歩いて、20分から30分、
20分か
30分、まあ、見てもらえれば、いけると思いますけども。
はい、では、11月6日7日、時間の方は、
時間はですね、6日については午後1時から4時まで、
はい、
すいません、午後9時から6時までです。
午後9時から6、午前、
午前
ですね。午前9時から6時、午後6時まで。はい。
7日については午前9時から午後4時までになってます。
はい、
それと、一つ、あの、この、今回のこの愛愛祭りのポスター、チラシの中にはちょっと載せてはいないんですけども、
はい。
国民健康保険事業の一環として、まあ、例年は、あの、健康相談しているわけなんですけども、今回については、7日の、
はい、
まあ、ちょうどこのあいあい祭りが、まあ、4時に終わってその後の5時半頃から場所を湯浅中学校の体育館に移してあのビリーズブートキャンプであの有名なそのビリーさんを目的して、
はい、
あのエクササイズもあの予定しております。
それは楽しみですね。
これについては入場は無料で大体まあ200人程度の入場者は今のところも見込んでるんですけども。
あ、それは当日行ったら参加できるんですか。
そうです。
あ、そうですか。ぜひじゃあ皆さんにお越しいただきたいですね。
ちょっとあのチラシポスターの作成時期にはちょっと間に合わなかったんでちょっと載せることはできなかったんですけども。
はい、 い、ではぜひ楽しみにしていますので、11月6日7日たくさんの人にお越しいただきたいですね、はい、今日はどうも本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで11月6日7日に、開催される湯浅あいあい祭りについて中井聡さんにお話を伺いしました。さあ、さあ湯浅町は、1854年の南海大地震では甚大な被害を受けているんですが、古い町並みを守っていくにはこの自然災害で受ける危険をやはり常に意識しておく必要というのはあるんですね。厳しい財政の中でも町民の安心安全が最優先と話す上山明義町長のお話です。
古いということも一つの魅力ですけども、その反対を今度考えると危険ということが出てくると思うんです。安心安全の町づくりということをテーマに、そこを重点に考えながら町づくりをしていきたいと、こういうふうに考えています。この向かい側にも避難施設を兼ねたこの田園地区へ訪れてくれる皆さんの休憩所、そういうのを今考えて建築をしています。これはまあ町民のための避難所を兼ねた建物ということで、今建築をしています。湯浅町は平安の時代から熊野古道で栄えた町、それで味噌醤油で栄えた町、こういうふうに言われてますけども、それをやっぱり残していくには大変な、努力がいると思うんです。で、熊野古道とこの伝統的建造物群の醤油の町を売り物にして、全国に発信をしていきたいと、こういうふうに考えてます。それはそれでいいんですけども、その反対側は大変危険が伴うと。古いものをやっぱり大事にするということは危ないものも出てくるということで、住民の安全ということをまずやっぱり考える必要があるんじゃないかというふうに思ってます。町並みも障子工事が狭くて逃げる場所がないと、そのためにやっぱ安全ということを考えてきたと思うんです。例えばこれ火災が出たとしたら、もう1回で全滅してしまうような状態の町なんです。こうやって住民がやっぱりそのことを心がけて今まで生活として守ってきたんじゃないかなというふうに思ってます。そのことを大事にやっぱり残していくというのかな、守っていくという、そういう仕事も大事だなと思ってます。湯浅のこの生活の中心は第一次産業とこのやっぱり町並みだと思うんです。一次産業ではやっぱりみかんとか、そういうものが取れるし、漁業関係ではサバとかアジとかシラスとかこういうものが取れるわけなんです。それを調味していくのが醤油だというふうに思ってます。でこれをうまくこう絡ませたね、やっぱりその生活、そういうものを PR して残していく、これがやっぱり大事だと思ってます。それから住民が安心して暮らせるということは、こう津波なんか来た時、こことか隣町の広川町なんかはその津波に弱い町なんですよ。だからその万が一そういう津波とか災害が起きた時にどこに避難をするかということが大事だと思うんです。で歩いてもらったら分かるんですけども、津波の日というような、津波が来たらここに逃げなさいよというような日も町の中に立ってるんですよ。で僕は今考えてるのは、避難のする場所をまずやっぱり考えるべきやなと。この間までは和歌山県下で一番の前田そういう避難施設、いわゆる学校施設ですね、学校の施設が一番の最下位の耐震化率だったんです。それを来年の3月までには和歌山県一番の耐震化率の一番の高い町にしたいということで、全部の小学校中学校を今耐震化やってます。とにかく町民が安心して安全な町で暮らせるということを中心にして、いろんなことを考えてやっていきたいと思ってるんです。
食材があって、それを調味するものがこの町にある、
はい、
そこから膨らんでいく夢っていうのはどういうものがおありなんでしょうか。
味噌と醤油は平安の時代から、みかんも昔から有田みかんの、産地ということであるんですけども、もう一つその有名なみかんの中で三宝柑というみかんがあるんです。このみかんは、僕の知っている範囲では全国で 80% はこの湯浅町でできるという、そういう変わったみかんもあるわけなんです。こういうものも特産品といってね、 やっぱりその使っていきたいなというふうに思ってますし、味噌醤油を使ったいろんな料理、そういうものをあの開発していくというのかな、みんなに考えてもらって作っていきたいなというふうに思ってます。今あの観光の方ではそのしらす丼のをまあ、あの登録をしてやるその事業っていうのを今観光の方でもやってるんですけども、それを扱うあのお店屋さんですね、食堂なんかをその登録をしてもらって、まあ遅延化していこうかということで、そういうこともまあ考えてます。でしらす丼っていうのはしらすと醤油があの元ですので、一番簡単な料理ですけども、あの一番おいしいと思うんです。そういうものをこうあのみんなで考えて作っていく、そういうことが大事じゃないかなというふうに思ってます。今人口がものすごく減っていってるんですよ。僕が一番初め役場の職員になった頃には1万7000の人口というのはずっとこう維持をしてたんですけども、今大体もう1万4000を切ったんですよ、この町は。だからあの一番やっぱり大事にせんなのは、人口が増えるということは難しいと思うんですけども、これ以上人口を減らさないための施策、そういうものを考えていくべきじゃないかと思うんです。ただそのうちの町の場合は工業施設とかそういう施設を誘致することは不可能な町ですので、やっぱり何をするかというと教育を大事にする町、そういう町を作っていかないといかんなというふうに思って、もちろん避難施設としての耐震化 の学校も大事ですけども、学校を新しくして子どもらが安心して、まあ、新しい施設で勉強ができると、そういうものをやっぱり作らないとどんどんやっぱり外へ出ていってしまうと思うんです、若い者が。できるだけそういう、まあ、若い者が住み着いてくれるような町を作りたいなというふうに考えてます。
街並みだけでなく、もちろん人もしっかりと育てていく、はい、ということですね。
古いものと新しいものが融合してやっていける、そういう街をやっぱり作っていきたいなと、ね、はい、これはもうね、まあ、うまく政府の制度に乗って新しい学校を建て替えることもあのできたし、これ古い学校は耐震化ができたし、これも 100% 完成しますので、安心して子どもを学校に預けてもらえるというふうに思いますし、若い人がこの住むにはね、そういうことが一番大事だなというふうに思ってます。この冬
さあ、それでは今月のプレゼントの、お知らせなんですけれども、実はイベントは中止になってしまったんですけれども、やはりその湯浅町の味サバを皆さんに味わっていただこうということで、あの産業観光課の岩本美智子さんにサバっと味祭りのお話いろいろ伺ってたんですね。でも先ほどお知らせしたように台風14号の影響でなくなってしまいました、はい、そのでも岩本美智子さんが心を込めて湯浅町の特産品味サバの干物、それから味噌醤油をセットにしてくださるというので、
いいですね
これを3人の方にプレゼントということになります。ではゆかりさん、いつものようにあの宛先をお願いします。
はがき、ファックス、メール、いずれも OK です。おはがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送、そしてファックスの場合ですと 073-428-1414、 メールはsata@wbs.co.jp となっています。
はい、そして先月の新宮市のプレゼントなんですが、女福が新宮に探しに来たと伝わる不老不死の木、天台うやくを使ったお茶と石鹸のセットを、3人の方にということでした。たくさんの応募ありがとうございました。発送をもって発表に返させていただきます。そして今月もたくさんのご応募お待ちしています。まさに味覚の秋にぴったりのセットですから ね、
アジサバの干物と味噌、はい、醤油、
はい、ぜひあのたくさんご応募お待ちしていますので送ってください。
さあ続いてはウィンツ平坂のこの町この歌でございます。
はい、
今日はですね、まあ、湯浅町はですね、この和歌山県下の中でも素晴らしい町なのですが、うん、弟子の藪下くんに、任しているというかですね、藪下くんがすごく可愛がっていただいててね、あの、醤油蔵でライブやったりとかやってるんですよ。ですので、湯浅町だけにちなんだということはないんですが、今日はですね、全体、和歌山全体を、歌わせていただきました。和、連れもてイコラーズの和歌山ラブソング21をお届けしたいと思います。
つでも大阪の日陰になった時には岡山と間違えられてそやけどこれだけは分かってほしい大阪の隣にあるんやで
魚はうまいしとも出てきましたけれども
そうです、ね
はい、私もしらす丼も食べてきました。美味しかったです。
美味しいでしょうね。
しらすがたっぷり乗っていてそこにあの美味しい醤油がちょっとかかってるだけであ もう本当になんあの味覚の街でもありますよね、
うん、本当にこうあのお塩味が効いているものでもお醤油をちょっとかけると全然こう深みが違いますよね。
美味しいのはよく分かったんですけどお土産ないやんかさるちゃん今日
すいません今日何にもあのやはりねあの産地直接新鮮なものを今回
そういうことですね、
はい、自分で買えていくことで、ね、はい分かりました。
たまにはスタジオにも欲しいような気もしますね。
赤井さんもいいこと言いますねたまには
じゃ あのディレクターに買ってきてもらうように次回は
そういうことでね、
はい、そういたします。
坂さんよろしく、
はい、あのぜひ、楽しみにしておいてください。まさに時間が少し止まったような町時間がワープしたような町、はいはい、岩佐町田園地区に皆さんもあの足運んでもらいたいなと思います。
そうですね、市長さんもいろいろね古いからこう大変な部分あるんだなって今日勉強になりました。
伝わってきましたね、
うん、
はいぜひ皆さんも行ってみてください。ラジオで和歌山発見お宝岩佐町この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。
空気のエースあんあんあんあんあんあんあん